こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回に引き続きまして、はい、ゲスト会ということで、聖戦女子大学の学長の、山本達也さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、前回面白かったですね。うん、なんか、すごい、なんか我々が、ね、感心して、あ、なるほど。めっちゃ、
ずっと聞き、
聞き入ってしまった。もう、すごい聞き入ってしまう話。
達也さんの番組みたいな。
達也さんの番組でいい。達也さんの番組で、今回はいい、行くと、前回今回は行くということで、やっていきたいと思いますけども、前回もご紹介しましたけども、達也さんはですね、ポッドキャストあの人の毎日の、かおりさん、山本かおりさんの、旦那さんということで、お二人が、ご結婚をされれた、されるときに、シリアに来ましたみたいな話を前回ちょっと、聞きましたけど、そもそもなんかお二人の出会いというか、学生結婚だったんでしたっけ？学生結婚って。
そうですね。結婚したのは僕が26歳の時ですかね。はいはい、に結婚してると思います。はい、
で、そもそもそのお二人の出会いっていうのはどういうところで出会われたんですか？
一番初めは、僕は東京で生まれて東京で育っている。はいはい、
ドラゴンハッシュですね。
はい。で、
すいません。そういうの聞くと言ってしまう。
病気なんです、ね。
病気なんです。ごめんなさい。
病気
なんです。全く脈絡もなくごめんなさい。なんか東京まで東京育ちって言うと、ドラゴンハッシュですねって言っちゃう。ごめんなさい。すいません、はい。
僕はそこについていけるぐらい知識があればいいんだけど、なかなか。
そういうラップの響きがあるんです。ごめんなさい。
で、妻の香りは大阪で生まれ育つみたいなところで、はいはい、当然、接点はないわけですよ。
ですよね。
そうです
ね。
街歩いてて急に会うってこともなかなかなかったんですけど、うん、きっかけは、僕自身はですね、でもね、一番初めオーストラリアだったんだけど、とにかく14歳の夏に、夏にですね、はい、当時まだバブルってやつがありまして、
はい、
で、海外に憧れてはいたんだけど、行ったこと一度もない、中学2年生だったんです。
はいはい、
なんか、親が株番組見てて、なんとか機嫌良さそうで、なんか行けるんじゃないかと思って、渋谷に行って、ホームステイっていうものがあるってことを知ったので、それでパンフを持ってきて、で、その親に、これ行きたいんだけどって言ったら、もうあっさり OK が出て。
で、上機嫌は
本当だった。上機嫌本当だった。多分、だってもう株見ながら、多分 NTT 株がどうしたこうしたとかってやってるぐらいの時々で。
なるほど。
で、あ、これいけるなと思って。はいはい、まあ、先生それで1ヶ月、オーストラリアに14歳の夏にホームステイする機会があったんです。もうすっごい楽しくて。うん、それでもう絶対海外住んでやりたいなって思ってたんですけど、はい、でもそのうちなんとなくそのオーストラリアの熱とかなくなってきて、来たっていうかな、そんなこともないんだけど、でも、きっかけがどこなんだかよくわかんなかったんで、海外に住むっていうきっかけが。
うん、
したらでも、高校生の時に、掲示板に貼ってあった、こう、うん、広告みたいな、チラシを見た僕の友人が、なんか、交換留学っていうのがあって、この試験受かると、なんか、無料で奨学金出してもらって、で、アメリカの高校行けるっていうのがあるぞって言って、で一緒に受けよう。って言われて、で僕もすごい仲良かった友人だったんで、おいいよいいよ一緒に受けよう、なんかよくなんかアイドルとかであるパターンなんですけど、その友達が落ちて僕が受かるって
わかる
ー、起きちゃって
出た、
ね、受かっちゃったんですよ僕がね。で、でも受かったらこれ行くでしょって思って、でその手続きいろいろやって、で行く前になんていうか研修の合宿みたいなのがあるんですよ、これから1年間、はいはい、アメリカ行くので、多分なんか夏に出発するときに春休みくらいに多分こう合宿形式のトレーニングがあって、うん、でももう当然それに参加するわけですよ。したら、香りも、大阪で、いろんな多分いきさつがあったんだと思いますけど、はい、1年間留学っていうことが決まり、
は
い、で、同じ派遣団体だったんです。なんで、そこに、合宿に、これから行く、高校生として行く人として来てて、
で、出会いが高校生だった。
そうですね。そういう意味では、高校、あれは、だから、2年生が終わったくらいですかね。3年生になるくらいの春なんですけど、でもその時はあんまり話したことはなかったかもしれない。一応、 そういう人が いそうだなくらいな感じは、あの、思ったんですけど、はいはい、あんまりそこですごい仲良くなるみたいな感じは全然なかったし、はい、アメリカにその後1年間行きますけど、はい、僕はニューヨーク州に行ってて、はい、で、彼女は、インディアナ州かな、インディアナ州に行ってたんですよ。うん、なんで、あの、全然行ってる場所も違うし、行ってる間に連絡取ることは一切一度もなかったんですけど、今度留学から帰ってくるんです。うんうんうん、で、帰ってきたら今度、次の代とか、が、あの、留学に行くから、同じまた春休みの時期に、あの、合宿がやっぱりあって、で、それに今度 OB、OG として参加するっていうのに、僕はだから立候補したのかなんか声かけてもらったのか、ちょっとそこの経緯忘れちゃったんですけど、でも行ったんですね、そこにね。で、その時に、香織も、やっぱりその、卒業生のお手伝いとして来てた。で、その時に一緒に、結構なんかそこの団体って、一応なんかやるべきことっていうのは決まってるんだけど、その運営をかなり、その OB や OG に委ねてくれるところがあって、で、僕らなんか毎晩のように、どういうふうにしようか、明日どういうふうにしようかとかって、ここはこういうふうにやった方がいいよねとか、なんかそういうのミーティングすっごいいっぱいやりながら、あの、作ってたんですよね。で、その時に、だんだんだんだんなんか仲良くなっていく感じ。で、知り合うようになりましたね。でもその時が確か神戸の震災が起きた年だったんですよ。で、その合宿が終わって、
はいはい、
僕はなんか友達と一緒に車、10万円当時車を買ったことがあって、その車持ってて、で、その友達っていうのが一緒に受けて落ちちゃった友達なんですけど、やっぱ相当仲が良くて、で、その二人の友達とその合宿が終わってすぐに、だからその友達は全然その関わってないからあれなんですけど、うんうんうん、後でごピックアップに来てくれて、で、その後その足で、あの、神戸の震災のボランティアに行こうって言って、その車で行ったんですよね。
へ
ぇ、彼女がっていうか、香織は大阪に帰るじゃないですか。うん、で、僕が、あの、神戸のボランティア終わって、帰るときに、やっぱり大阪通るし、うん、そこで会って話してとか、なんかそういうようなことをやってるうちに、だんだんいっぱい話すようになってったっていうのが、初めです。
なるほど。ちなみに、どっちから付き合おうかって言ったんですか？
どっちから行ったのかな。でも、その後、あれですよ、なんか、あの、でも、その時、香織は、海外の留学がもう決まってて。
あ、なるほど。そうか、そうか。
そうそう。ロサンゼルスの大学で、こう、デザインの勉強するっていうので、もう、決まっていたので、その合宿行った時にも多分なんかもう決まってたぐらいかな。それで、春にその合宿があって、もう夏からもう行くって決まってたんですよ。だから、その前にお付き合いしてないですよね。だって、行った後もすごい長く行くじゃないですか。なんか何年とかって感じで行くから。でも、多分その。
あとって、戻って。
いや、戻るっていうか、はい、多分その、向こうに行ってる間じゃないですかね。でもその時、当時、手紙ですから。
手紙で、ね、
物理的な手紙ですから。だって。
メールとかじゃなくて、その手紙、それかかエアレ、エアメール。
あの、メールがギリギリある時代ですけど、はい、メールは、あの、僕の OS は日本語大丈夫だけど、アメリカの OS は英語しか読めなかったみたいな時代があって、そうすると日本語で送れないじゃないですか。はいはい、そうすると英語で書くか、ローマ字みたいなの。で、あんまりそのメールでやり取りっていう感じがまだ一般的でもなかったんですよね。なので、紙の手紙ですね、やりとりは。だから、出して1週間くらいかかって、返事が来るのに1週間くらいかかるっていう。はい、
ロマンチックの話です。
そうそう。
すごいね。
で、また、国際電話もむちゃくちゃ高いじゃないですか。ですよね、だから、電話とかで話すってなっても、
はいはい。
ちょっとでも長電話しようものなら、もう大変なことになるので、はいうん、だからその電話も、あんまりできないですよね。だからそれこそ今はね、なんか LINE とか電話も、もうほとんどコスト意識したことないじゃないですか。うんうん、だけど国際電話とかやってもむちゃくちゃ緊張しますもん、なんか。だから、
要件は。
テレフォンカードってやつですよ。テレフォンカードってやつを買って、それを公衆電話に入れて、すんごい勢いで減っていく中で電話するみたいな、そういう感じを経てっていうとこですね。
それが、それを経て、まあ、その、
そうですね。そうですね。
はい、あの、今収録して横に香織さんもいらっしゃいますけど、
ね、うん、そうなんですね。
恥ずかしそうにされてるのが、なんとなくこの、目の端に見えてますけど。いや、なるほど。面白いですね。いや、そういうきっかけだった。だから最初に 知り合ったというのは、その高校生の時。
そうですね。だから、行く前だったんですけど、もうその時はもう全然、本当に、ほぼ話したこともないくらいな感じでしたね。
でもそこ考えると、やっぱその、お友達ですか、その、そういうのあるらしいぜって、その、落ちたっていうお友達が、そういう声かけをしてくれなかったら、そもそもそういうところに行かなかったし。
会ってないですね。
っていうことですね。
僕なんか柔道部だったんですけど、そのなんか柔道とか、そんなになんかこう、じゃあもう大好きでとかって感じじゃないけど、なんかやっぱり高校の運動部だったんで、
うんうん、
あまりなんか他のことを考える余裕もなく、うん、なんかそういう、ああ、じゃあその柔道部やめて留学行くか、みたいな感じにまで多分なれなかったんですけど、その僕の友人は多分なんか、何も部活入ってなかったのか、なんかそんなんで、気軽に声かけてきたから、ああ、じゃあちょっと受けるだけ受けるかって言って、受かってから、柔道部やめますって言って辞めたりしました。
面白い、
うん、
そのほらあの僕はあの池田高校っていう当時鹿児島の進学校だったんですけど、それに行ったきっかけももともと小学校の時に友達がクリス・ラサール行こうぜって言って塾に行ったんですけど、その友達は早々に、まあ、離脱というか塾に行ったけど、まあ、あんまりこうお勉強は得意じゃなくて、で結局僕だけが行ってしまう。僕とまあその時もう一人いましたけど、が受かったみたいなことがあったんで、やっぱね、誘った方が
い
なくなっちゃうパターンがあるんですね。うん、屋根が鳴るさえも面白いですね。で、さっきちょっとちらっと始まる前に聞いたんですけど、全然ね、違う話ですけど、バウンディが、
うん、
ミュージシャンはバウンディがお好きなんですか？
なんか、はい、最近この、あれなんていうんですか、スポティファイとか、
はいはい、
ああいうこう、サブスクのやつとかで、うん、僕意外となんていうか、ずっとですね、昔の曲とかは聞いてて、ある時期、はい、なんか音楽とかも新しいものをあまり聞かなかったりとかもした時期があったんですけど、はいはいはい、なんかあるあたりから、その辺の垣根が急に取れた時があって、はいはいはい、そうすると最近の J-POP みたいなやつとか、うん、あとなんか好きな曲とかピッてあると、いろいろこうプレイリスト作ってくれたりするじゃないですか、はいはいはい。それを割と素直に受けられる心の余裕ができた時がありまして、で、もうダーっていろんな曲が来て、で、あ、これ誰だろうって言ってこう見ると、うん、高い確率でバウンディで、で、なんか、その聞いてるうちに、かっこいいなって思って、
ね、
あと多分、東京ラブストーリーっていうドラマが、すごくその平成の頃にあり、それのリメイク版を、多分配信、どこだったかちょっと忘れました、はい、アマプラだったかなんかで、東京ラブストーリーの、令和版ってことなのかな、うんうん、令和版みたいなやつがあって、で、なんか東京ラブストーリーって僕がちょうど中学、2年生とか3年生とか、うん、多分そんなようなくらいに友達とハマったドラマだったんですよね、うんうん。で、それのリメイクとかっていうのもむちゃ面白く見たんですけど、その主題歌はバウンディだったというのもありました。
いや、僕もバウンディ好きなんで、なんかすごいいいなと。
共通点。
共通点です。
いいですよね。
めっちゃいいですよ。
かっこいいですよね。
僕はバウンディは令和のビーズだと思ってるんで。
あ、でも僕もビーズ好きでした。僕その前 TM ネットワークとかもめっちゃ聞いてて、で、ビーズもめっちゃ聞いてて、あ、だから同じようなところに反応するとバウンディに行くんですね。
はい。なんかバウンディ僕が好きなところは結構その、まあ、特徴のある歌い方ですけど、結構いろんなジャンルの音楽をこう、うまく取り入れて、いろんなね、結構こう、あるんですよ。てか、ビーズも結構ロックですけど、いろんな自分の好きなアーティストの要素を入れて、なんか曲調も変えてるんで、まあ、人によってはね、ビーズどれ聴いても一緒じゃんっていう人がいるのは分かってるんですけど、まあ、バウンディもビーズもそういう、こう、特徴は結構色濃くあるなと思って好きなんです。中山さん全然聞かないですか？バウンディ。
いや、多分聞けば、あ、このがバウンディだっていうのは分かるかもしれないけど、自分からバウンディ聞いたことないですね。聞いてみます。
僕最初、バウンディ、一曲目が踊り子っていう曲を聞いてたんですけど、PV がね、小松菜奈さんが踊っ、うん、その曲に合わせて踊ってる PV なんです。で、僕は若い女性の顔を認識できないので、
うん、
その曲聴いた時に、この人がバウンディなんだと思って、バウンディ女性だとずっと思ってた時期が1ヶ月くらいあって、声も高いし、なんか、そういうハスキーな声を出す、なんか、方なのかなと思ってたら、全然ちゃうやん、みたいな。
めっちゃわかる。
なんでやねんって思いましたけど。
それもわかるし、若い女性の顔が認識できないっていう、ね、あの認知のあれは何なのかって。
いや、そうですよね。
それでよく女子大の教員できるなとかって思う。
でも関係性ができると、なんとなくそのちょっとずつ分かってくると思うんですけど、うん、本当に自分と全く関係がない方たちをこう見分けるのが、やっぱちょっと年齢難しい。
難しい、わかる。
ね、そうですよね。
それで顔を認識すると、顔は意外と覚えてるもんなんですけど、うん、名前が難しいんですよ。もう卒業生とかドドドドドって聞いてて、顔を忘れるっていうのは、あんまりないんです
けど、はいはい、あ、見たら、あの時にいたあの子って。
本当に名前は難しくて、
はいはい、
で、超でっかい大学だったら、はいはい、そもそも名前覚えてないのが当たり前みたいな感じがあるけど、うん、この規模だと名前ギリギリ覚えられない。
いや、そうですか。
覚えられる。
覚えられます
か？特にゼミの、あの学生とか、あと1年生とかも、まあ今はもうちょっと学長で、あのそういう担当してないですけど、昔は1年生入ってきた時に担任じゃないですけど、なんかまあ、あの、一番1年生ゼミみたいなやつとか、そうすると、10人くらいなんで覚えるんですけど、毎年新しい メモリーの容量が決まっている中で、更新していこうと思うと、なんか過去の消去しないといけないんだ。それなんか嫌だなって自分でも思うんだけど、やっぱり限界があるなっていう感じです
。それちなみにその、女性、その若い女性だからとか、卒業生だからじゃなくて、結構そう人の名前全般的に、学長とかになったらもういろんな人と会うわけじゃないですか。私も立場上その、結構いろんな人と会うので、うんうん、名前がもう全然、
だから、そのテクニックをね、教えてもらいたいと思うんですけど、だけど、向こうは知ってるけど、で、顔はわかるんだけど、でも、あの時のって言って、言われた時に、すぐに思い出せない時の、こう、対処法っていうのはどうするんですか？
いや、もう対処はないです、
ね。ない。
なんで逆に僕はその、初めて、まあ、久しぶりに会う人に、あ、どうも、その、ハテナのクリスですって、自分から名乗る、この、まず名乗る、知っててるだろうなと思っても、まず名乗るブームを起こそうと思う。
ああ、そうそう、向こうも同じように、
そうそう、言ってくれる。
どこどこの誰ですって。
僕もそう言われた方が、まあ知ってる人でも、まあ、その、親切というかね、だからこう、名乗ったらなんてくんないかなと思って。
そうか、だからやってもらいたいことをやればいいんだ、ね。
やれば、
ね、自分がね、
言ってくれるかなと思って。
ああ、なるほど。
まあね、難しい。
この間でもプロトタイプ見ましたけど、メガネで、カメラで撮った人の顔を認識してデータベースに問い合わせて名前を出すっていう
なるほど
技術が
ある、
プロトタイプが作られてたの動画で見たんで、もしかしたら
難しいんですよ。その難しい読み方だったり。
そう、読めない。
読むんだ。
漢字が読めない。発音できない。
発音できなかったりとかね、します。
名前は難しいですよね。名字も難しいけども、下の方の名前も、本当に、ね、バラエティ豊かですよね、はい、最近ね。
最近のね、お子さんとか、僕は小学校とか、野球チームの、うん、の子供たちもいます。まあ、うちのチームはそうでもないですけど、やっぱりこう、小学校とかの授業参観に行くと、あ、結構これでこういうふうに読むのかっていう、うん、小学校の先生、うん、大変だなと思いますよね、うん。読み方が。
今も名簿に全部振り仮名振ってます、
ね。振り仮名ですか。
あ、でもね、学長やって初めての頃っていうか、まだ大して立ってないけど、なんか学長賞とか渡すときあるんですけど、賞状、はいはい、を読むじゃないですか。で、名前結構個性的な子とかがいっぱいいるんです。うんうん、複数出すときに、その前にやっぱ学長室のスタッフって超優秀なんで、もう全部の振り仮名とか、もう全部こう書いてくれてるんですけど、うんうんうん、だけど、賞状連続で渡すときに、もう一回確認するのなんかこうちょっと失礼な感じするじゃないですか。うんうんうん、その緊張感で、なんかこう、
あります
親とかもこう、
そうですね、
見に来てたりとかする中で、
うんね、
前読み間違えるってやっぱりやってこい、やられたくもないし、まあ僕、比較的シンプルな名前なので、うん、あんまりないと思うんですけど、でもやっぱり親とかってすごく思いを持ってつけてたりもするし、そこを廃舞台で間違いたくないとかって思うと、はい、変な緊張
感がありまして。で、これね、なんか難しい読み方もそうですけど、その、なんだろうな、中島さんなのか、中島さんなのか、
はい、はい。
微妙なね。
島島なのか、小島さん、小島さん。
あ、わかります、わかります。
これどっちだっけ？こっちではないと覚えちゃうとややこしい
んです。そうなんです。そうなんです。
だって覚えなきゃいけない。
超わかります。今のうちの法人の理事長ってシスターなんですよ、はい。シスター、深沢なんですよ。深沢じゃないんですよ。だけど、来賓の紹介とかするときに、その深沢って紹介するとか。
はいはい、はい。
ね、なんかそういうの、シンプルだけど読み方がどっちかみたいなの、めっちゃわかります、それ。
これそう、緊張するんですよ。
しますよね。
わかるな。
なるほど。
ねえ、もう、あるある
あるある
あるあるですけども。いや、まあ、すごい音楽の趣味が
バウンディ、ね、
一緒で嬉しいな
って。でも今解説聞いてそういうことなのかって。なんかすごい。いやいや、なるほど、みたいな。
僕の誰ごとの、なんか解説っていう、その高尚なものにしない。いや雰囲気で喋ってるだけの話なんです。ライブとかは行かれないんですか？
すごい行きたいです、行きたい。
だから、バウンディのライブは結構人気なんですよね、チケットが。
なかなか取れない。
うんうん、
じゃあ、クリスタ取れた
ら。取れますか？取れたら一緒に行きます。
そのパターン。
一緒に。
パターンで。
で、わーつって。いや、いやそう。でもね、バウンディはライブがオラオラ系なんですよね。なんかこう、うん、ちょっと僕のイメージする雰囲気じゃなかったんですよね。お前ら、ついてこいよみたいな感じの、そうそういうノリのライブなんで、ちょっと行きたい。ぜひチケット取れたら一緒に行きましょう。
じゃあ私も頑張ります、ね。
あ、いやいや。頑張っていきましょう。はい。で、まあ、今回、まあ、そのゲストでね、達也さんに来ていただいてるんですけども、うん、かおりさんが、おすすめしてくれた、まあ、きっかけの一つが、なんか、ポッドキャストを、始めてみたいなと思われてるっていう。うん、
興味があるって、ね、
興味があるって聞か、うん、まあ、正直、このね、この、ここまで、前半と後半の半分ぐらい話して、うん、もうできるじゃん、みたいな。その普通に収録したら、収録して出せばいいんだなって思うんですけど、なんかその迷われてるところとか、なんかちょっとどうしたもんかなって思われてるところがあるっていうふうに聞いたんで、なんかその辺の話を伺おうかな
と。もう本当にちょっとコンサルティングしてもらわなきゃいけないなと。
交渉が我々全然ね、違いますよね。
いやいや、僕なんか結構何年か前から、今ちょっとなかなか更新が追っつかないけど、メルマガやってたりとかね。でも今もう多分150とか160、2週間に1遍くらいこう配信してみたいなことで、で、なんか、そういう自分のメディア、なんかメディアやっぱり関心があるんだと思うんですけど、インターネットとかで、新しい時代になった時に、マスメディアで、と、またこう、オルタナティブなメディアが出てきた時の可能性とかっていうのは、自分の研究対象でもあるし、興味も、純粋に興味もあったし、なんかこう、ラジオに憧れた少年がいたりとかっていうのもあって、で、実はね、ポッドキャストも、山本達也の半歩先トークっていうのが、エピソード多分10か11くらいまでやったことあるんですよ。
あるんですか？
あるんですよ。あるんです
よ。ある、半歩先トーク。
半歩先トーク。
番組名は決まってるじゃないですか。
いやいやいや、それは、だけどそれやってみたんです。で、そのメルマガもなんか山本達也の半歩先通信っていうので、半歩先っていうかなんか、ちょっとだけ人より、半歩先を考えるっていうより、半歩先に、もう時代の半歩先歩き始めちゃうみたいな感じでいけるといいなって自分も思っていて、一歩も二歩も十歩も先は多分自分だと難しいんだけど、半歩先くらいこう行ってもいいかななんてんで、なんかちょっと半歩先行ってるような人たちの、半歩先トークとかっていうのもやってたんですけど、で、始めるのってできる。とは思ってんですけど、うんうん、どういう仕組みにしたら、なんか僕続けることに今すごい関心があって、どういう感じでやったら無理なく続けられるのかな、みたいな。で、そのゲスト呼んできてとかっていうのも結局やってみたんですけど、だんだんその次の配信ペースに対して、ゲストを呼ぶブッキングの方が、なんか、なんていうんですかね、このちょっと目的に、本当はなんかその素敵なゲストと話して、僕だけでそれ止めちゃうのもったいないかなとかって思って、ちょっと関心持ってくれる人に聞いてもらったら、すごくその人の話とかもすごい面白いので、なんて思って始めたりっていうのがあったんですよね。それ多分何年も前にやったんですけど、ここは一回ちょっとリセットして、もう一回なんかやってみたいなって最近思っているって感じなんですよね。ポッドキャスト。
メルマガをね、多分150回も続けられてるのであれば、その持続していくとか、その確証でやってるね、できてる。
そうですよね。
まあまあ、なんか、苦しい感じもあって、苦しみを感じたりします？
苦しみ、更新にですか？
更新とか。
まあ、おっさん FM、僕はもう気楽に喋ってるだけなんで、編集で永山さんがもしかしたら苦しんでるかもしれないですけど、どうですか？
僕は、なんだろうね、苦しいのは、自分がなんかあんまりうまく喋れなかったなって思った時に、それを編集するのが苦しくて、僕が編集遅い時はそう思って
る。ああ、なるほど。自分のトークが、ちょっと。
そう、ファイル開く。でも開いちゃえば、まあ、
面白いです。
そういうことはありますけども、ただまあもう、僕らは毎週撮って出すっていうルーチンがあるので、まあそれは結構生活の習慣の中に組み込まれてるっていうのがあるから、まあ継続してるっていうところは大きいですかね。
そうですね。あんまり、でまあ、その、 芸能人のラジオみたいに爆笑を取んなきゃいけないってことでもないので、うん、あの芸能人さん
ですよね、うんうん、
だから芸能人さんとかあのオードリーのオールナイトニッポンとか聞いてるともう毎週トークねえよみたいなその週一でねなんかネタを持っていくのできねえよって前結構言ってたりもしますけど、うんうん、まあ意外とそんなこともなくね。
そうですね、うん、あとまあ二人でやってるっていうのがあって、まあ、片方あまり喋ることなくても片方は喋ることあるっていうのがあるからそれでこう成り立ってるみたいなところは、
なるほどね。だから僕、だからそのメディアでね、もともとこうメルマガとかの、結構だから文字は仕事柄読むのも書くのも比較的好きっていうか、まあ突然読むのはまあ昔からそんなに苦でもないんですよね。で、書く方も、書く方がまあ、労力はかかりますけど、でも、じゃあ苦手かって言ったら別に書くのもいいんですけど、やっぱなんか、テクノロジーが今どういう段階にあるのかっていうのと、なんかメディアをすごいなんか考えちゃう癖みたいなのがあって、うん、っていうのは、僕音声とかやっぱ喋るのってすごく好きなんですよね。
うんうん
うん、家とかでも多分うちの妻も娘もずっと喋ってるよね。外でもずっと喋ってるのに家でもずっと喋ってるみたいな。結構喋るのは好きだったりもして、うんうん、で、書く時の感じと喋る時の感じってやっぱり ちょっと違うけど、やっぱ書くときの方がもうちょっとかしこまっちゃう感じはイメージとしてあるんだけど、喋、はい、るときってもう少しフレンドリーにというかね、うん、そういう感じがあって、で、ね、うん、でそれが出せるのがなんかポッドキャストってすごく魅力だなとは思って、うん、で昔その半歩先トークってやってたときは一応その喋ったことを文字起こしするのに途中から多分ちょっと、AI に手伝ってもらえるようになった時期とかもあったんですけど、うんうん、まだその前ってそんなに AI が手伝ってくれないと、うんうん、その、起こすのがすごい難しかったりとか、喋、はいはい、ったことで起こしたことのハイライト部分をメルマガにくっつけるみたいな、うんうん、あのこともやってたんですけど、その労力がむちゃくちゃ大変だったんだけど、今だったら、起こす方をかなりこうやってくれて。
うん、そうですね。それこそリスン
って、ね。そうそう。そう、ね、うん、なんで、もう本当、昨日近藤さんにお目にかかって、そのリスンの話とか、いろいろ伺ってると、今のタイミングって今のこのテクノロジーがこのレベルに今ある段階でもう一回なんかポッドキャストやってみるっていうのはなんか自分自身もすごく時代の変化みたいなこととか感じるすごくいい感じなのかな。でやっぱ自分がやることによってじゃないと見えないことってなんかあるような気もしていて、まあそういうのもあってちょっと興味があるっていうのが今って感じですね。
まあでもやってらっしゃってたんですもんね。アンカーでやってたその半歩先トークは何年ぐらいですか。ちょっとの時にやられてたんです。2010、20
何年だろう。多分もうタイとかに住む前なので2020年とか。
コロナ禍に、
ね、コロナ禍21年とかそのくらいだと思います。20年21年くらいなんで基本的にはズームとかで収録して、うんうん、はいはい、それをやってました。あとは海外に住んでる人とかにも出てもらったりとかしたんで、アメリカに住んでる人に出てもらったりとか、はいはいはい、なんかそういうようなこともしてたんで、ズームで収録してみたいな感じをやってましたね。
なるほど。なんか普通にね。
普通に
出る。あと相方を作るとかあり得るんですか？
あり得ると思います。だし、なんか、どこでどういうスタイルで撮るのかみたいなのにもなんか関心はあって、はいはいはい、こう今日今対面で撮らせていただいてて、うんうん、僕なんかすごいこう対面好きなんですよね、うん、できることだったら対面で、
はい、
あのすごいこの人とお話ししてみたいって人にお目にかかっていろいろお話ししてみたいなって、
うんうん、
なんか初めましてに近い人にズームで話すときとなんかこう対面で話すときともしかしたらちょっと違うかもなーって感じも、うんうん、あるので対面でっていうのもあるし、今松本にすごく住んでいて、なんか前編の方ですごい松本の魅力とか、うんうんうん、これからやっぱクリエイティブな人はこういう自然と都市文化両方ある方がとかっていうんで、場合によってはなんか松本にこう来てくれた人とかになんか松本でこう話聞くとか、松本の中にもすごい面白い人たちいっぱいいるから、うんですよね、うん、なんかそういう人たちと撮ってみるとか、なんか昨日あとね、教えていただいたのが、最近こう海外とかイギリスとかだともう映像も一緒に撮って、うんうん、まあ、YouTube にこうポッドキャスト上げるんだけど映像もついてるみたいな流れに今なってきているっていうお話もね、こう伺うと、じゃあ普通に松本に、まあ、自宅がちょっとオフィスと書斎一緒になったような部屋作ったので、まあ、そこちょっとしたスタジオっぽくして、そこで収録して、まあ、 嬉しい展開としては、なんか松本来たいって言って来てくれる、なんかすごい面白いタイプの人にそこでお話伺うとかっていうのも、うんうん、いいのかなって。
あ、それ、それピンときますね、
ピンとくる、
うん、そう
企画として、やっぱりそのコンセプトが立ってますよね。
あ、そうですか、
うん、その、うん、松本っていうのにこう立脚してる感じが、うん、
近藤さんがやってるアンノーンラジオとかもね、うん、アンノーンに泊まってる、まあ来てくださった人に近藤さん捕まえて、ちょっと、ポッドキャスト収録させてよって言って、あの、よく収録されてるのをね、聞いたりしますけど、やっぱその、なんか、その軸があるとね、
そうそうそう。いいですよね。うん、やっぱ、これ、アンノーンに来るっていう、その属性というかね、うん、人柄っていうのが、やっぱり、その、ただ単にパッとビジネスホテルに来る人とはまたちょっと考え方とか思考が違ったりするわけじゃないですか。確かに。で、多分松本に、まあ今住んでていろいろ活躍されてる方とか、わざわざ松本に足を運んでるって人は、やっぱりこう、何か思考があるっていうことは、そこと何かこう、達也さんのお話がマッチすると、結構面白そう。
面白い。
うん。
いや、だから昨日近藤さんを見にかかって、多分こう、いろいろ興味深くって、魅了されたんだと思うんですけど、あの、アンノーンとかって言ってたじゃないですか。うん、して、いや、昨日の夜もホテルに帰って、香織となんか話して、今朝もうーんってずっと考えてて、で、その時になんか出てきたのが、アンタイトルドっていうので、Mac で名称を見せてってなんかそう出てくるじゃないですか。まだ名前はついてないんだけど、なんかこう、でもなんかちょっとこう、新しいことが始まるみたいなイメージとか、うんうん、どうかなって言
って
、丸かぶりじゃんって言って、パクリじゃんって言って。
パクリじゃんって。いや、全然。
そうだけど、なんか、そういう感じの、そのコンセプトとかっていうのも、面白いのかな、うん。
丸かぶりじゃないですよ。全然セーフです。
全然
セーフ。アンしかあってないです。僕の中のホーム部門がそう言ってますけど。僕の中のホーム部門、若干ガバガバだけど。いや、そんなことないよ。そんなことないよ。僕はちゃんとしてますから。それアンノーンラジオとアンタイトルとは全然、それは別物ですから。でもまあなんか、まあコンセプト、やっぱそういう番組フォーマットみたいなのはあると思うんで、そのどっか場所に来てくれた人にインタビューしますみたいな。うん、
それはね。
面白そうですよね、うん、ね、その。
なんかね、そこは立ってた方が。
で、昨日のね、お話でも僕の印象に残ってるめっちゃ面白かったのは、さっきのやっぱバウンディさんなんですけど、いや、なんか、だから AI がね、要約とかもしてくれるし、はいはいはい、なんか情報を取るんだったら、もう YouTube でなんか情報系の話も、うん、最近こう全部何分何秒にどんな話がありますみたいなとか、はいはいはい、で、エッセンスはこれみたいに出してくれるじゃないですか。うんうん、そうするともうなんかその1時間番組なら1時間番組見ないし、うん、学生見てると、なんかこう、一倍速で動画を見るっていう習慣にもうなってないから。そもそもデフォルトが 1.25 とか 1.5 とかでも見るっていう風になってて、そうすると、ポッドキャストもそうやって文字起こしをね、してくれるんだったら、まあそのまま情報系の話なんだったら、そのエッセンスとかっていうのは何ももう、1時間番組なり1時間聞かなくても、なんかもう10分もあれば読めるみたいなことがあるのかねって話した時のもう回答が素晴らしくて、いやだからってバウンディさんの新曲を 1.5 倍速で聴かないでしょっていう、もうここに僕はね、グッと来たわけですよ。だから、なるほどって思って、はい、で、そこになんかやっぱり、ポッドキャストっていう、この音声だけのメディアのなんか面白さとか、うん、いろんなものがだんだん人間味みたいなものっていうのが AI で取って代わられるけど、こういうなんかこう、息遣いというか、
うんうん
うん、笑い声とか、うんうん、なんかいろんな、そのか人間、ポサをもしかしたらポッドキャストって出せるとか、うんうん、聞いてくださるリスナーの方って意外とそういうことを求めてるのかもしれないとかっていうお話を昨日の夜、
うんうんうん、
させていただいた時に、おぉ、なるほどって急に腑に落ちる感じで、で、ますますポッドキャストだわってなんか思ったっていう感じなんです。
は
い、
そうですね。昨日の夜はなんかその、はい、環境ミュージックというかね、うんうん、その、曲として、作品としてがっつり聴く人もいるし、なんか、ながら聞きしながら、なんかその声の感じとかトーンとかを、内容よりかどっちかでそのなんか雰囲気を楽しみたいっていう人がね、いるっていう話をしてましたもんね。いや、なると、それがバウンディ。
バウンディ。だから、いろんな可能性があるっていうか、多分なんかどれも正解ってないんだと思うんですけど、うんうんうん、多分いろんな使い方ができる中で、自分が今興味があるのは、なんかそのメルマガ的には文字もあるし、うん、まあ確かに動画みたいなのでなんかやられてる方もすごくいっぱいいる中で、 だからちょっとうまくなぜかっていうのが理由説明が難しいけど、昔からその音声とかラジオっぽいものにメディアとしてむちゃ惹かれていて、うん、まあそれがポッドキャストだとね、手軽に、別に免許いらないしみたいな、うん、放送免許とかいらないしみたいな、なんかそういうところからちょっと再び興味が出てきている今日この頃って感じですね。
いや、じゃあもう、決まったじゃないですか。番組タイトルも、コンセプトも。
それでは、近藤さん許可取りに行かないと、
いやいや、もういらないですね。
クリさんのホーム部門がもう。
僕の中のホーム部門が。ね、僕の中のホーム部門が、関係ないですよね。達也さんの、
ね、別に責任取んないしね。
別になんか責任は取んないわけですから。あのね、別にその、近藤さんが後で怒って、なんか、いや、それは、いう関係から。
それもないけどね。
うん、その時は、タイトルドっていう番組にすればいいと思いますね。その案を抜けば。
タイトルド、
うん。タイトルド。
言うことじゃないとね。
そうそう。でもなんかそういうのちょっといろいろあるでもない、こうでもないって考えてるときなかなか楽しいなって。
いや、これそうそう。なんかこう、その始める前がやっぱり結構楽しいですよね。コンセプトだったりとか。うん、うんうん。あ、でもない。我々もだってね、オッサン FM の初回のものを出す前に何回か収録してますもんね。
そうですね。
あ、そうなんですね。
実は。なんかまあ、長谷さんドメイン取って、ティーザーサイト作って、その1年とかした後に、長谷さんそろそろちょっと、
やりましょう
か。やりましょうか。つって、その時は本当にスマートフォンを会議室に置いて、二人で喋ってみて、で、聞いて、ちょっと、寝かしますか。
これを世に出すのかって思ったら、急に胃が痛くなってきた。
なんか2、3回やりましたね。
やりましたね。
やってるうちにやっぱり型ってだんだん固まってくるもんなんですか？その回数重ねていくと、やっぱりこの辺が自分たちのスタイルだな、みたいな。
あ、僕はそうですけど、
いや、僕もそんな感じですね。なんか、これでいいんだなっていう、自分の中でのこう、落ち着いた場所が見つかってくるっていうのは、やってた、から見つかったって感じです。もうその、事前にこうしようっていう思った通りにはなってないです。
なるほど、なるほど。
なってないですね。最初の、なんか、我々の番組もなんか音楽を最初に入れたりとかね、してたんですけど、もう本当にシンプルなね、その、挨拶から始まって、途中のジングルとかもなしの、ストロングスタイルみたいな感じに、実力もないのに、ストロングスタイルで言ってる感じですけど、やっぱ番組っぽくしようと思うと、それこそラジオに憧れたって話だと、ちょっとジングル作ってこう差し込んで
みるとか、そうですね、そういうのもありますよね。
導入のなんか音楽入れるとか、タイトルコールを入れるとか、いろいろあるじゃないですか。
あれ、それはそれで考えるの楽しいですよね。
あれは考えるの楽しい。
喋りの後ろにこうちょっと BGM 的に音楽流してる方とかもいらっしゃるじゃないですか。で、流すタイプ。の方と、流さずにっていう、それってもう単純にこう趣味の問題なんですか？こういうタイプのものだとちょっと流れてるといいかもみたいな、なんかあるんですかね？
いやー、まあ趣味ですよね。
そうですね。特にそのいわゆる雑談系とかになると本当に趣味ですね。インタビュー形式だともしかすると少ない。
あ、インタビュー形式は少ないかもしれないですね。その人の肉声、その、なんか誰かの人柄に迫るっていう番組とかは、あんまりちょっと雑音になっちゃうんで、
その人の人柄と音楽が合ってるかとかっていう話にやっぱりなってくると思うので。だんだんそうね、
聞いてくださる方もちょっと、なんかいろいろ引きずられちゃうみたいな。
そう思うと、こういう雑談、我々のような番組だと、普通にこう、BGM が入ってる方が、まあ、こう、聞きやすいというか、なんか、
柔らかい感じ。
柔らかい感じにするとかあるかもですね。どうですか、香織さん。
突然。
はい。
香織さんは入れてる BGM ですね。
はい、入れてます。でもそれは、編集にあんまり自信がないっていうのもある。なんかこう、音声も結構出てくださる方のマイクの環境とかが結構ばらつきがあるので、うまく取れなかったり、音がちょっとプツプツ切れちゃう環境の方とかの場合もあったりするので、ちょっとスムーズにつなぐのに、ちょっとごまかし的にも使ってる。
なるほど。そう、確かにそういう効果もありますね。
それだとそのオフラインで収録とかだと、その音量レベルとかも、まあ撮り方によりますけど、こうやってマイク置くのか、なんか一個このカメラを置いて、そのカメラで撮るのかによって、音を気にしなくてもいいかもしれないです。やっぱその結構オンラインで収録って本当に相手の環境とか。
なるほど。
我々もね結構気使います、ね。
そうですね。
なるほど。
相手のマイクの状況で。
そうですね。こっちがいいマイクでも、相手のあと通信環境とか向こうの使ってるマイクとかでちょっと差が出ちゃうとか、ね。
そうなんですよ。結構リアルにね、その後ろの、窓開けてましたみたいな
音も聞こえ
たり、聞こえてきたりとか。
宅急便の方が配達に来たりとか。
よくあるのが、なんか夜やってるんで、なんかサイレンの音とか。
ああ、なるほど、なるほど。
入ったりすると、 ちょっと緊張ね、収録して喋ってて、なんかちょっと大丈夫かなって、この、うん、長山さんうまく処理できるかなって気がしますけど。
え、後の処理で、なんか特別なソフトで、こう、音を、こう、ノイズを除去するとか、いろんなその作業は長山さん
に。あ、そうです。僕はもう、その、それこそ AI じゃないですけども、うん、そういった機械学習を使ったノイズ除去サービスみたいなのが、本来のがあって、それに 最終的に、音声をアップロードして、後ろの音消してもらってみたいな感じ。
ほぼほぼもうそれで自動でやってもらう
と。前はいろいろなソフトとかパラメータとか試したんですけど、もうそれが登場してからはもうそれやることないわってなったので、
それいいですね。
それでやっちゃってますね。
オーフォニック。
オーフォニック。
うん。
ソンムーさんにもおすすめしたら、ソンムーさんも完全にそれで一発でやってますって。
はい。僕も会社のポッドキャスト、それ使ってます。
あ、本当ですか。
めちゃめちゃ。びっくりしますよ、本当に。なんか、もともとの、ね、録音の音量レベルが、その、A さんと B さんだと全然違うとか、ノイズが入ってたりすると
か、ノーマライズとか、うん、レベリングって言って、うん、片方の声がちっちゃかったりするのも、こう、いい感じに整えてくれる。
ね、
うん。で、そうすると、まあ、聞きやすくなるっていう、まずそういう機能があるのと、あとはバックグラウンドのノイズを、
ノイズを消してくれたりとかする。ですよ。びっくりしましたね。うん、えっと。
オンラインで収録するときは、じゃあ音声のトラックは2つ取っとくわけですね。そうです、はい、そういうことなんですね、
う
ん。
それはもう、それもまたそういったサービスがあって、で、それぞれ接続したトラックに3人だったら3トラックで編集して、それを最終的にオフォニックに入れて1つの音声ファイルにまとめてもらう。う
ん、なるほど。そうすると喋りに集中できるわけだ。いろんなことが。もうい
ろんなことをほっといて、でもオフラインでやっぱこうカメラ1個置いて、こいつだけ管理するとか、はい、まあその、
うん、あ、そうそう、でもそう、ね、物理、ソフトウェアはやっぱり信用できないところがやっぱりあって、
うん、
どうしてもその途中でなんかメモリ食って落ちちゃったりとか、やっぱあと通信があったりするとラグがあったりとかっていうのがあるんで、結構ソフトウェア使ってると気を揉むことはやっぱ多いんですけど、
うんうん、
ハードウェアでボチッと押したら撮れるみたいなレコーダーみたいな方がやっぱり安心感はありますね。個人的には。
僕もそうかも。たまにこう聞いてて、やっぱオンラインだと、たまにノイズが入ったりするんですよ、その聞いてて。で、でもそれ収録の方には乗っかってこなくて、単に通信上のノイズだったりするんですけど、これ今収録ちゃんと取れてるかな、大丈夫かなとかね、その邪念がちょっと入ったりすると、ちょっと、結構気をね、
心がそこでちょっとざわ
くるわけですね。急にバージョンアップ始まるとか、
はいはいはいはい、
今このタイミングでバージョンアップ大丈夫かなとか、そういうのがあるんですけど、まあ、やっぱり、
テ
レデバイスだと、やっぱそういうのはもう少しこう、ロバストにできてるんで。
確かに。そういうことですね。なるほど、なるほど。うん、
でも決まりましたよ。だから、番組名も、あれですよね、山本達也のアンタイトルド、
うん、
もう週一更新で。収録更新でって感じ。まあでもほら、収録して、収録はまあ1回で
して、それをまあ
4回ぐらいに分けて、だから月に1回ぐらいその松本でこう収録する。
確かに。それアンタイトルでもアンノーンはラジオつけてるじゃないですか。で、おっさん FM はおっさん FM ってつけてるじゃないですか。最近のそういうなんかトレンドってあるんですか、うん、なんかこの辺。なんかなんとかラジオってこうつけるとか。
最近はなんかもうあんまりもう本当にラジオの番組名みたいにつけてる人多いですね。
そうですね。皆さんフラットに面白い、うん。個性的な名前をそれぞれつけてるって印象が強いですね。
だから
いいなと思いますよね。
うん。
なんか、ドット FM とかやんなくていいんだと思って。
ドット FM って言っちゃってるから、なんか古さが出てる感じが。
逆に。
うん、ああ。
逆になんかちょっと世代的に前だなみたいな感じがある。
しかも、
勝手にしてる僕らは。
しかも、リビルド FM っていう、宮川さんがやってる番組に、まあ、オマージュというか、乗っかっておっさん FM ってつけたんですけど、うん、リビルド FM は、時々リビルドって名乗ってるんですよ。
いや、
う
ん、あれリビルドなんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
もともとがリビルドなんだ。
そう。
リビルド FM じゃないんだ。
うん。
ドメインが FM だけなんだ。
そうそう。
じゃあ、おっさんって
な。おっさんなんです
か。そう、おっさんってな
るんだけど。なんか、おっさん FM ってしてしまったことによってですね、しかも番組名にドット FM ってつけてるんで、うん、なんか、いろんなドキュメントに書くと勝手にハイパーリンクが貼られてしまう。あれよくないですよね。
でも、あれでも、いいのはさ、うん、おっさん .fm って言及してもらうとそのままリンクになるっていうメリットあるよね。
まあまあまあ確かに。
あ、なるほど。
おっさん .fm がってリンクになって来てくれるなんて。
あ、そうかそうか。
リビルドがさ、本、そうなの？リビルドなのか。
リビルドなんですよ。
いや、リビルド FM じゃないのね。
本当に真似したかったら僕らおっさんになって。
だからもう分かったじゃないですか。もうおっさんだって。
いや、おっさん FM は可愛いけどさ、おっさんはもうダメでしょ。
ちょっとね、近づきにくくなっちゃうよね。そうだった
の？急にね。え、もうなんか何年目にして分かる真実ですか、ね。
いや、僕はアンタイトルで止めといていいかなとは思いましたけど。
アンタイトルといいと。
あれはどうですか？昨日こう、おっしゃってた、その映像を今もう YouTube に上げるときは、映像ももう撮っちゃって、はい、うん、で、普通にこうリッスンとか使うときには、音声だけで、みたいな、一応こう撮れるんだったら映像も撮った方が、これからやるんだったらいいんじゃないみたいなのあります
か？本当さんね、
昨日ね、おっしゃってましたよね。うん、なんか、ロンドンですか？イギリスでしたっけ？ね、なんか話されてましたもんね。
う
ん、
僕はもう結構それいいんじゃないか、まあ、編集の手間とかをどこまでかけるかみたいな、その映像編集ってやっぱ結構重たいじゃない
です
か。
そうですね、データが大きいし、
ね、うんうん、取り扱いがめんどくさいですよね。その僕結構動画編集しますけど、
うん、
言っちゃえば1時間番組とかを撮ろうと思うと、その1時間のファイルをカメラからパソコンに移動するだけで結構時間がかかったりとか、 で、ね、で切ってまたパブリッシュして時間かかるんですけど、うん、それの手間を別にまあいいよだし、その編集もそんな時間かけないようだったら、まあ動画も撮ってしまう方が僕はこのスタイル、そのオフラインでせっかく松本でするんだったらいい気がしますし、
確かにね、
そのね、自宅兼スタジオでやったり、
うん、
まあそこを飛び出して、あのこの間松本に行った時に素敵な場所いっぱいあったじゃないですか、街中とか、あのいろんなカフェとか、
うん、
ね、その街の中にもいろんな場所ありましたし、うん、その外に飛び出して、まあ、収録っぽいこともできる、まあお話しするのもできるんで、うんうん、まあ結構、そういうスタイルの方が、もしかしたら。
でも確かに最近増えてるよね。その、インタビューの普通の音声で全然成立する番組なんだけど、うん、YouTube としてその収録の様子だけを、そんなに編集カットはせずに入れてるっていうのは、ちょこちょこ出てきてる気がしますね。
しますね。で、結構その、テレビもそうですけど、昨日のご飯食べてる時に言ってた、そのテレビと、ポッドキャストと YouTube 何が違うかで、その向けてる方向が違うみたいな、ポッドキャストはこう、輪になって会話をしてるところに視聴者、聞いてる人もなんか参加してるような感じになれる。
うん、
で、ただ YouTube の番組だと、こう、なんか、
まあもう少し対面して
対面して、うん、まあ、その、見てる人に向けて演者がなんかやってるっていう風な、あれですけど、最近でもテレビ番組とかも、やっぱ人気の番組とかって、ラジオっぽい番組は結構増えてて、
うん、
やっぱその、何人かで喋ってる様子をみんなで見るみたいな感じの番組は結構人気だったりする。
うんうん、
それって結構、やっぱ、ポッドキャスト的といえば、ポッドキャスト的。だから、そういう風に映像を作ろうと思えば作れるわけなんで、だいいと思います。映像も撮ってしまって。
なるほど。
映像、せっかくなんで、その逆に YouTube に動画を置いて、そういうやつをやるみたいなのも、いいと思
う。
撮っておかないと後から作ることはできないんで。
あ、そうですよね。まあ、撮っといて使うかどうかっていうのは。まあ、
編集しんどいから、まあ、映像は今回なしでっていうのはできるけど、逆は難しいっすもんね。逆は難しいとかできないからね。
うん、なるほどね。
生成 AI が頑張って、ね、もしかしたら
誰やねん、
10年後かかもしれないけど。
それっぽい感じ
で。突然変なスパゲティを食べ出したなんか、わーとか食べ出すかもしれないわけなんで。はい。いいと思います。タイトル、タイトルも僕はアンタイトルドで止めても全然いいと思いますし、アンタイトルドなんとかってしても、まあ、ね、いいけど、まあ、かっこよさで言うとアンタイトルと。
止めといた方がいいかな。
うん、まあ僕はそういうセンスないので。
ドット FM はちょっと、ドメイン高いし。
我々もある時急におっさんになるの。おっさんになる。なります
か。ね、登り詰めたらそうしましょう。もう、だから。
あ、登り詰め
定義が変わるぐらい登り詰めたら。
そうなの。
うん、
そうなの。うん、どうしますか。はい。と言ってたら、あっという間に、お時間がもうね、後編の方もだいぶいい時間になってるんですよ。いかがでしたか、ゲストを出演していただきまして。いや、
もう最高に嬉しいですよ。なんかもう、ポッドキャストにこう出していただくっていう、しかも、コンサルもいただいたので、これでも僕は、これでできるなっていうね、もうだんだんいろんなことが決まって。
身近にコンサルできそうだね。ね。カオルさんいらっしゃるのにね、うん、その、全然いいですよ。はい。まあ、我々。
いや、でもなんか、こういうきっかけでやるってなると、はい、すごいなんか自分のモチベーションが上がって、はい、で、まさにね、クリスさんとかこう、ハテナ社とかって、はい、この Web 2.0 みたいなところをこう作っていったじゃないですか。はい、それで、いろんなことがあって、今またこのポッドキャストとかで、はい、で、そのね、創業の近藤さんもこうリッスンでとかっていう話をこうリアルに聞かせていただき、しかも収録中に、タイトルこれでいいんじゃない
か
な、こんな感じみたいな、のところで始めると、いや、これはなんかちょっといいなっていう感じです。
我々のポッドキャストでね、まず公開前に出たクシーさんのホットテックっていう番組もね、クシーさんホットテックやる前に出ていただきました。
あ、そうですね。う
ん、はい。
あれは準備中に。
準備中に、ね、まあ、やるとまあ決まってましたけど、うん、はい、出てできましたし、もういいと思います、この。
じゃあ次の夢は僕が自分の番組に、お二人をゲストで呼ぶっていう、はい、これが。
松本まで行きましょう、また。
ぜひぜひぜひ、ぜひぜひ。行きましょう行きましょう。
いや、それを元に行く口実ができる。
口実がね。
収録だから。
収録だから。
収録だからって。いや、いつも収録部屋でやってんじゃん。なるでしょ。あれじゃないのってなります、
ね、なんで行く必要があるのって
あるんです。ね。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter 新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。